はい、ポチッと。今日はヨハネの福音書20章の19節から23節ですね。今日のところは本当はイースターの後にやりたいかったですよ。で、イースターって今年いつか知っとる？みんな。
4月12日。
お、すごいな。天才ですね。4月の12日がイースターなんで、土曜日だと11日。だからあと2週間後が実はイースターだよね。で、本当はここの箇所っていうのは、イースターの後に起こったっていうか、イースターの時に起こったことなんで、その頃に話をしたいなと思っていたんですが、なんかずっとね、でもこれって今の俺たちの状態にすげえ似てないかみたいな感じの気持ちがずっとしてきて、で今日やっぱシェアしようっていうことになりました。で、実は来週もこの続きがあるんだけど、まあちょっとそれはまた祈って決めるけど、とにかく今日はね、ここの箇所で今日の場面、まずみんなで、ちょっと思い浮かべてタイムトリップじゃないけどしてみようと思うんだけど、場面を知って聖書を読むってめちゃくちゃ大事よね。そうすると誰がどんな状況で何て言ったのかっていうと、そういうのも分からないまんま読んでもあんまりよう分からんし、よう分からなかったら生活にも反映してこんかなっていうことで、まず場面です。で、場面で言うとイエス様が復活したっていうことをこの人たちはまだ本当にそうやったんかな、一応聞いてはおったんやけど、そんなことあるんち、ちょっと半信半疑っていうね、日本語で言いますね、半信半疑な状態だったんですね。で、時で言うとイエス様が復活したその日よ。すごくない？イエス様が復活したその日に俺も追ってみたかったけど、まあ残念ながら今2000何年か経ってますけど、で、とにかくこの弟子たちはそこにおったわけよね。で、みんなでどんな何をしよったって書いてある、 どんな風にしておったって書いてある。隠れとったっちゅうことは、なんで隠れる、なんで隠れないかと。
怖かった
んやろ。みんな怖かったんですよ。弟子たちは怖くてしょうがなかった。ブルブルブルブル震えて、みんなで俺たちどうしようか、これからどうなるんやろかって言って隠れとったよね。で、それが証拠に戸に鍵をかけてとかさ、これわざわざ書いてなかった、これ書いとったやろ確か。ねえ、書いとんよ。鍵をかけ、だから人が入ってこれんように、もしコンコンコンって誰か来たら中からね、いきなり戸を開けてどうぞどうぞって言えん状態、言えん状態だから怖い状態で、人間何年、ね、どんな時隠れるかというと、怖い時か自分が悪いことしたらバレるのが怖い時、でもそれも怖いわけよね。だから怖いっていうことは隠れる、隠れるっていうことは自分の周りに壁を作ってしまって、天井を作ってしまって人から見えんごとする、隠れてしまうっていうのは自分の中が見えんごとするっていうことやろ、ね、そういう状態のこと、そういう場面が今日の場面やった。で、この弟子たちは何を怖がっとったか、何が怖いで隠れとったか分かった？みんな分かった？読んでみて、さらっと書いてあったよね。はなちゃんがちょっと噛んだところやけど、分かったかな、何が怖くて隠れていたんでしょうか。
ユダヤ人
よね。ユダヤ人が怖かったって、これどういうことか分かる？なんでユダヤ人が怖かったん？
迫害する。
ね、なんで迫害されると？
神様が、死刑されて、それで仲間
が。あーね。イエス様が死刑にされて、で、その仲間やったと。お前もあいつと一緒におったやろうがって言って、出てこいって言われたらどうしようかね、やばいですね。みんなどう思う？もし自分がイエス様に今まで3年ぐらいついてきて、自分一緒にイエス様と生活して、イエス様の行くとこ全部どこでも行って、イエス様が教えること全部聞いて、イエス様と一緒にいろんなことをして、いろんなことを見てきた、そして最後に、頼りにしとった先生やったイエス様が捕まえられてボコボコにされて、そして十字架に貼り付けにされて死刑にされていった、もしそんなことになったら、みんなやったらどんな気がするやろか。やっぱ怖いよね。弟子たちと同じように俺たちも同じような目に遭うんじゃないかなって思ってしまうやろ、これね。 思うよ絶対。もうたまらんよこんな状態で。それやなくてもさ、今までついてきた先生がいきなり死んでしまっておらんごとなって殺されて、俺たちそれどうすりゃいいんってなっとるのに、それにさらにあの先生を捕まえて殺したやつらが俺たちのとこにも来らせんやろうか、俺たちももう捕まえられたらもうこれちょっとマジやばいよってなるよね。で弟子たちはまさにそういう状態。それで鍵をかけて戸も全部閉め切って、もうみんなで隠れて見つからんようにして、今からどうしようかって言って、もう本当ガタガタ震えながら怖い中で過ごしちゃった。そしたら何が起こった、何が起こった、
イエス様が
蘇ったんやけど、ど自分らこう中におってどうなったわけ、急に現れたってさ、これちょっとどうよみんな。戸も鍵も閉めて窓も閉めて、もちろん屋根も天井も壁も何もかもあるのに、みんなでどうしようかどうしようかってふって気がついたら、イエス様がうわんちおるんよ、あーちょっと待ってなんすかこれ、あーで最近はホログラムとかね、なんかテクノロジーとかあるよね。だけどこの時代そんなもんないわ。そしていきなりよ、気がついたらイエス様真ん中にブワーって立っとる、うわーってみんなやったらどう思う、これどんな気持ちする、
びっくり、
びっくり、他にどんな気持ちするこれ、もし自分がこの場におったらどんな気持ちがする、
マジで本当ですか、
マジで本当ですか、
怖い
怖い、あ怖い、
もう幽霊じゃない、
幽霊幽霊、うん、確かにね、幽霊と思うかもしれんよね。だってイエス様殺されたんばい、この間。
そうね、
例えばね、例えばね、ああ自分のね、殺したら悪いんだけど、
ああ
子供がね、
あ死んだ、
病気で死んで悲しんでる時にポンって現れて、ああ本物に触れて、本当に生き返ったと思ったら、それは怖いじゃなくて嬉しい、
ね、そうやろ、
うん、
本当は嬉しいはずよね、
うん、
ああでもとにかくね、とにかく俺たちはいろいろ思うんやけど、これ思う、あのどうやったんやろかって考えてみることめちゃくちゃ大事、うん、ね。でこの時イエス様がいきなり気がついたら、もう立っとうやん、えっ、そのイエス、えっ、って言って、もう言葉も出らんかったかもしれない、うん、そしてイエス様が最初になんていう言葉を言ったかって言ったら、実はさっきマナさんが予告編で言ってくれてましたさ、もう一回言ってもらいましょう、
シャ
ロン、あもういいぜ、なんか普通っぽく言ってくれましたね、はいシャロン、ねえ
シャロン、どこまで
を求める、いやいやどう来るかなって思ったんやけど、普通に
打ち合わせしてないし、
いやそれがいい、そう人生で打ち合わせあんまできんから、うん、シャロームって言ったらみんなシャロームって知っとる、うん、
平安、
平安があるように、
あるよ
ね、シャロームアレヘムって言うんだけど、本当はあるようにっていうのは、うん、でもまあアレヘムってなくてもいいんですよ、シャロームって言ったら平安っていう意味だ、
うんうん、
だからイエス様は今先生を失って貼り付けにされる恐ろしい無残な姿を見て、もう俺たちどうしようか、もうこれからどこ行っていいかわからん、先生がおらんくなった、それにしかもユダヤ人の、ね、人たちがイエス様を捕まえて殺したみたいに、俺たちも捕まえ、もし見つかって捕まえられたらどんな目に遭うかわからん、うーわこれも最悪や、終わりやん、うわーって言った時にイエス様来てくれて、そして最初に言った言葉が、みんなどうねじゃないよ、みんなご飯食べたじゃないよ、平安がありますようにって、っていうことは怖がらんでいいよって、
うん、
いうことやろ、恐れんでいいよ、平安よって、ね、すごくねこれ、これはやっぱりね、むちゃくちゃびっくり、もうあっけに取られて言葉も出ないよね。でしかもよ、言うだけじゃなくて、この何見せてくれたって、
手と
脇腹、なんで手と脇腹見せたん、そうやろ、これ別にほら俺の手相がね、なんとか線がこうあってねとか、これが大江戸線でこれが新宿線でとか、そういう意味じゃなくて、
新宿線
って何
ですか、
いやなんか分から ない
よね、
その
山手線、
山手線回ってないしさ、ね、鹿児島本線こっち、これ文字工、ここが鹿児島あんた面白い、でとにかく手を見せた、脇腹を見せた、何を見せたかっていうと、うん、傷跡を見せたんや、 傷跡を見せたんよ。で、傷跡何のため見せたんかって言ったら、一つは私確かに殺されたんですよ、これ幽霊じゃないんですよ、あの十字架に、私十字架にかけられたあのイエスキリストなんですよ、ほら本当に見てごらん、ここにあんた指通したらこうブスってこっちから出てくるよ見せた、
うん、
脇腹なんで見せた、脇腹どうなったか知っとる、みんなイエス様、
うん、
刺された
、なんで刺された、
槍、
槍ってさ知っとる、みんな見たことある、
うん、
本当、
うん、
どこで見た、
漫画
か。槍っていうのは長い棒の先にとんがった歯みたいなやつがついてるやつ、だからそれで思いっきりガンってついたらブスって刺さるやろ、
うん
うん、ねここにボスって刺さるわけよ、小倉城にもある、あります、昔の侍もとったね、それで刺さるわけよ、だからここに穴ほげとるわけよ、だそれを見してさ、ほら見てん、こうして見して、そしてみんな信じて、ほらこれイエス、私幽霊じゃないよって、幽霊やったら体とかないやろもんね、そうやって見した。でももう一つのことは何やったんかって言ったら、私があんたたちが怖がってるその傷、
うん、
そうやって傷を受けるんやないか、そうやって命を取られるんやねんか、刺されるんやないかって思っとるその恐ろしい思いも私引き受けたんですよってイエス様言ってくれた。だから見てごらんって言ったり、普通やったら、いや子供にそんな恐ろしいもの見せたら教育上良くないからやめてこうやっていう風になるかもしれない。でもそうじゃない、お前が受けないけんやった傷を俺は受けちゃったんよ、ほら見てんってイエス様言った、
うん、
すごくないこれ。そして弟子たちはどうなったかって言ったら、もう嬉しいよね、さっきカズが言ってくれました、
うん、
ね、死んだ血を持っとった子供がよ、目の前に現れて、しかもこれ幽霊じゃなくてリアルで、うん、ちゃんと触ったらあったかいで、こうしたら脈がボッボッボッって、うおすっげえお前生きちゃったんやんって言って嬉しいやろ、
うん、
まさにこれよ。そしてイエス様もう一つね、すごいね、すごい面白いことしてくれた、息を吹きかけてって、しかもその前にもう一回シャロームって言ったよね、平安がありますように、そして息を吹きかけて聖霊を受けなさいって言ってくれた、
うん、
でその前ちょっと飛ばしたけど、私あなた方を送り出しますよって言ったよね、うん、すごいよねこれ、送り出しますよって言ったのと聖霊受けてねって言ったの2つ今日書かれてます、ね、でその後あなたたちが罪許したらその人許されるって、まあ、これもあるんだけど、ちょっと今日はねあんまり時間ないんでそこまでいけないと思うんですけど、とにかくイエス様が来てくれたこと、これはただの手品のマジックショーみたいに、ほら俺生きとるよすごいやろへーで終わりじゃなくて、ちゃんとイエス様はもう一個メッセージを伝えに来てくれたよね。何のためのメッセージか、どういうメッセージかっていうと、あなたたちは隠れて怖がってこの家にとどまったまんま過ごしていくんじゃないんですよ、外に出て行って私がみんなの傷を背負って身代わりになって、そして今生きていて、そしてイエス・キリストが全部それを信じる人を許してくれて永遠の命くれるんですよっていうニュースを伝えに行くんですよって言ってくれたよね。これはすごいことです。だって隠れて怖くて今から俺らどうしようか、先生もおらんくなった、俺らも殺されるかもしれんって言ってビクビクしとった人たちに、お前たちそんなまんま生きていくんじゃないよ、怖いまんま生きていくんじゃないよ、ちゃんとやることがあるよ、しかもそれは私が生きてるよっていうニュースを伝えて回るんですよって言ったよね。でその上にさらにみんな自分だけやったら、いやイエス様そんな言ったってね、俺たちだってね命がある、俺たちだってつけ狙われてるかもしれんし、俺たちだって怖いことあるんですよ、イエス様そんな無理ですよ、そのいくらそ確かにイエス様すごいけ、イエス様神様やけいいかもしれんけど、俺たちそんなんできんしって思ったかもしれん、そんなみんなに聖霊を受けなさいっていう、これどういうことかって言ったら、このニュースを伝えて回るっていう使命任務ミッションよね、これはあんた自分の力でするんじゃないよって、そうじゃなくて、うん、私が送る聖霊の力でするんですよってはっきり分からせてくれと、
うん、
で言ってみりゃ俺ら一人やったらできんちゅうことよ、俺らの力で頑張って、じゃあイエス様伝えるためにはどんなにしたらいいか、ああしたらいいかこうしたらいいかしてね、いろんなことを知恵絞って考えたとしても ね、そして効果的にやるためにはこういうふうに宣伝したら何パーセントの人が答えてくれて、そのうちの何パーセントは何とかしてこう教会に来るようになって、それから何パーセントの人が本当にイエス様を信じて、何パーセントの人がどうのこうのか、そんな統計分析をして頑張ってやろうっていうんじゃなくて、イエス様の、イエス様そのものである、神様そのものである聖霊を俺たちの心に住まわしてくれて、その聖霊が与えてくれる勇気とか大胆さとか、それから賢さとか、ね、知恵とか、そういうものを使って伝えていくんですよっていうことをイエス様は言ってくれて、で今日ね、今日の聖書の解説はそこまでなんだけど、今の状況俺たちどうか、これに結構似てるんじゃないかな。外行くの怖い、ね、人と近くで会ったら怖い、みんなで一緒におったら怖い、ね、締め切って部屋におったら怖い。でも自分の家締め切っておるわけですけど、まあでもそれはいいよね、人と一緒におらんならね。でもとにかく恐れっていう、怖さっていうものは俺たちの周りに壁を作ってしまう、ね、壁を作ってしまって、もちろん外からにも、そう、あ、外からも誰も入れんようにするけれども、自分たちからも出ていこうっていう気持ちを取り去ってしまう、これが恐れっていうものの本当の怖さ、ね、本当の怖さ。そして自分が何のためにおるんかとか、自分で何で今自分が生きとんかとか、そういうことも全然考えられなくしてしまう、忘れさせてしまう。ただただ、いや、とにかく怖い、もう外は怖い、危険でいっぱい、変なやつがおるかもしれん、捕まえられるかもしれん、殺されるかもしれん。で、まあ今の場合はウイルスだからそんなことないけど、でもウイルスはね、結局人を通してやってくるわけで、そしたらやっぱり外は怖いと、ね、そして俺はうちの中から出ていかんっていう考え方になるんじゃないかな。でそうやって生きていっても、正直希望は湧いてきません、ね、外が収まったら出ていこう。でも収まったって誰が分かる？テレビが言ったらいい？それとも WHO がこれで大丈夫ですって言ったら大丈夫だ？そんなことないやろ。だって恐れがある限り自分で壁を壊して自分で出ていくことはできんわけよ。だって恐れっていうものは壁を作らして自分をその中に閉じ込めようとする。そしたら今日イエス様どうしてくれたのか、この聖書の中でどうしてくれたのかって言ったら、その人間が作って鍵をかけてがっちり閉じまりをしたその中に入ってきてくれたって。イエス様ならこれができるんですよ。イエス様だからこそこれをしてくれる。俺たちが閉じまくってガンガンね、もう板も打ちつけて、もうテコでものかんように締め切りまくった、そんなね壁、それをイエス様はいとも簡単に通って心の中のところにやってきてくれる。そしてどうするかって言ったら、平安がありますように、恐れんでいいよあんた、教えてくれる。すごいやろ。だからイエス様に会ったらもう引きこもりとかないよ。俺たちがいくら引きこもろうと思って頑張っても、イエス様はなんぼでもそんなもん通り抜けて来れるよ。そして平安って、恐れじゃないよ、平安で生きていくんよって言ってくれる。しかも平安くれるよイエス様。そしてその上で俺たちがこれからどうやって生きていくのか、何をして生きていくのか、どういうふうに生きていくのかっていうことをはっきり教えてくれるし、じゃあそうやって生きていこうってね、どうやって生きていったらいいんかなっていう時に、そうやって生きていくために必要なものをちゃんとくれるよ。まずその最初が聖霊ですよって今日は聖書の中に書いてある。だから俺たちはね、今恐れっていうものを本当に多分体験してる人が多いんじゃないかな。なんとなく怖い、なんか変な、ね、気持ちがする、
うん
ね、で恐れっていうのは別にそれ自体はいいとか悪いとかじゃないと思うよね。やけど恐れることによって壁を作ってしまう、壁の中に閉じこもってしまう、壁の外とのコミュニケーションを断絶してしまう、これが実は一番恐れの危ないところ。でもそんな中にあって俺たちはイエス様が来てくれる、イエス様平安あれって言ってくれる、そしてイエス様俺たちの生き方をちゃんとこれからこうやって生きていくよって分からせてくれる、そしてその生き方ができるように精霊を送って力を送ってくれるっていうこと、これを覚えとかなきゃ。 ね、これを覚えとけばどんなことがあっても恐れでできてしまった壁の中に閉じ込められてしまうことはなくなります。その中に来てくれるイエス様に答えればいい。イエス様、平安をって言ってくれた、じゃあ平安持ってください。俺ね、今ね本当に平安がなくて怖くてしょうがないです。これから先見えなくて不安でしょうがないんです。どうなったらいいか分からん、もうちょっとたまらん心配なんですってイエス様に言っていいよ、言っていいよね。そしてイエス様は、ね、今日の弟子たちには、あんたたち、ね、あの私が送り出す、私が任務を与えて送り出すけんねって言ってくれたように、俺たちにもイエス様が生きていく目的っていうのをくれるわけよ。っていうかもう用意してくれとんよ、はっきり言って。で俺たちがそれをちゃんと成し遂げて生きていけるように送り出してくれるね。そしてそれを遂行できるようにちゃんと力をくれるっていうね、すごいことをしてくれる。でなんでこんなできるかっていうと、イエス様はさっき言ったように俺たちの傷、俺たちが神様のルール破ってしまったことでできてしまういろんな傷を全部イエス様引き受けてくれたよ、ね、本当は俺たちがそれを背負っていかないといけんやったのに、イエス様引き受けてくれた。そしてあの十字架で自分から犠牲になって死んでくれたよ。俺たちがあの十字架にかかっとかないといけんやったのに、いやお前じゃなくて俺が代わりになっちゃうけんって言ってくれた。そしてその死んだ後に死をやっつけて、そしてもう一回復活しとんやろ。ちことはイエス様にかかったらイエス様より強いものはある、ない、ないね、ないんですよ。だから俺たちは本当にどんな時でも平安でおられる、このイエス様が一緒におってくれるけんっていうことね。ということで今日はちょっと順番こんなになってますけど、 逆になってますけど、でもね、と家の中に閉じこもってる弟子たちから学べること多いんじゃないかな。そこの真ん中にやってきてくれたイエス様から学ぶこといっぱいある、もらえる力いっぱいあるんじゃないかな、そう思います。ということで、今度会う時は4月やけど、まあコロナ君もねどうなってるか分からんし、まあ、とにかくみんな祈りながらね、安心の中でそして元気に生きていけたらいいなと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日もこうやってみんなで、BFF 集まることができてありがとうございます。一緒にイエス様を賛美して、一緒にイエス様を礼拝して、一緒に、ご飯を食べて一緒にシェアができたこと本当にありがとうございます。俺たちは今怖い、時代に生きてるなって思います。本当にみんな心が、怖さのためにできてしまった壁で、周りとのいろんな やり取りができなくなったりしたくなくなったりしてしまってるんじゃないかな、本当にいつ何がどうなるかわからない、なんかそういう不安の中で生きていってしまってます。でもその中にイエス様来てくれるんだ。そしてイエス様は傷を見せて、あなたの恐れ、あなたの背負っていくこの傷はもう私が引き受けたよ、だから安心していいんですよ、教えてくれること、本当ありがとうございます。俺たちはそんなことしてもらうために何にもできてません。もう本当にダメダメなまんまですけど、でもイエス様が俺たちを思うがあまりにそこまでしてくれたんだということをまた思い出すことができるように助けてください。またイエス様は俺たち一人一人にその人にしか果たせない任務と使命を用意してくれていること、そしてそのために俺たちを送り出すよ言ってくれていること、本当にありがとうございます。自分の力ではできませんけど、イエス様がくれる聖霊の力があれば何でもできます。イエス様がやりたいと思えばそのことが何でもできる、これ本当にそうです。そうだからこそイエス様と聖霊様とますますつながる、そういう生き方ができるように助けてください。いつもイエス様のことを思い、いつもイエス様の言葉を読んだり聞いたりして、いつもイエス様に祈る中でいろいろ話をしてシェアをして、そして本当にイエス様ともっとがっちり結ばれて、自分の心が本当にイエス様の心でいっぱいになるぐらいまでに、この命を作り変えて送り出して使ってください。今、本当にバイキンのせいで、見えないバイキンのせいで本当にみんな、大変な思いをしています。でもそんなバイキンよりもっと強い見えないイエス様が一緒にいてくれること、もうこんな事実本当にないですから、ないっていうかあるですからだから、この事実の上にしっかりと立って、元気に今週もそしてまた来月も過ごしていくことができるように、 私たちを助けてください。イエス様の名前がますます多くの人に知れ渡り、そして信頼され、そして大事にされて輝きますように心からお祈りします。イエス様の名前で感謝を込めてお祈りします。アーメン。ありがとう。